今日の、ダニエル書の4章ですけれども、この4章は、ネブカドネツァル王の証というふうに言うことが言えると思います。ネブカドネツァル王というのはユダヤの国を滅ぼしたバビロンの王様ですけれども、もちろん彼は偶像崇拝者です。そしてユダヤを滅ぼし、その民をバビロンの国に連れてくるわけですけれども、この今までの1章2章3章いろんなことを通して神様はこのネブカドネツァルに語られていたわけですね。そして今日の4章を通してネブカドネツァルはですね、神様を信じるようになります。そしてこの4章はその神を信じたネブカドネツァルがどうしてその神様を信じるようになったかという証の書でもあります。で、この1節から3節を見ますと、ネブカドネツァル王から全地に住むすべての民族、国民、言語の者たちへ、あなた方に平安が豊かにあるように、意図高き神が私に行われた印と奇跡を知らせることは私の喜びとするところである。意図高き神が私に行われた印と奇跡を知らせることは私の喜びとするところであると。この意図高き神というのが誠の神様のことを言っています。その神様をその行われた印を奇跡を皆に知らせたい、でそれが私の喜びだと言っているわけですね。で3節には、その印のなんと偉大なことよ、その奇跡のなんと力強いことよ、その国は永遠にわたる国、その主権はいよいよ限りなく続くと、こう神を褒めたたえているわけですね。でこの神を褒めたたえている証をですね、ここでネブカドネツァルは語っているわけです。だからここでネブカドネツァルは神を褒めたたえる人に変えられていった。でそのことをここで証をしていくわけですね。でそのきっかけになったのが、5節にあります。一つの夢を見ます。一つの夢を見ます。そしてその夢を見たことによって王は恐れるんですね。そして6節に、バビロンの使者を皆私の前に連れてきてその意味を告げ知らせようとします。でも誰一人それを解くことができなかった。でここは2章の時と大きく違うんですね。2章もネブカドネザルは夢を見るんですけども、その夢を見て恐れてバビロン中の知者を呼んだ時に、自分の見た夢をまず知らせろと、どういう夢を見たかまず知らせろ、そしてそれを解け、でそれをできなかったらみんな殺すと言ったんですね。でもこの4章においては、見た夢を告げろとか解くことができなかったらみんな殺すとかいうことはないんですね。彼もだいぶ変わってきたと思います。それはやはりダニエル、あと友人の、シャデラク、メシャク、アベデネコという彼らの神に対するその信仰を見てだいぶ変わってきたんだろうと思います。そして最後にダニエルが呼ばれます。で最後にダニエルが呼ばれるということはですね、2章においてダニエルが夢を解き明かしたということは知ってるわけです。でもそのダニエルを最後にしたということはやはりまだ偶像崇拝というところにあって、このダニエルはまだ呼びたくないと思ったのかもしれません。それでどうしようも仕方なくなって、このダニエルをここで呼んでいったということになるんだと思います。でダニエルはまず王がですね、そして4章を読んでいきますと、私ネブカドネツァルがというのが4節に出てきます、ね、そういうふうに私ネブカドネツァルがっていうふうに、4章の主語はネブカドネザルなんです。私がという、ですからここは彼の証というふうに見えると思います。で彼の見た夢は何かというと、10節から、私の寝床 で幻が私に浮かんだ。私が眺めていると見よ、地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて地の果てのどこからもそれが見えた。 葉は美しく実も豊かで、その木にはすべてのものの食べ物があった。その木陰では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われたと。ところが13節で、寝床で頭に浮かんだ幻の中で見ていると、見よ、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてくるではないか。彼は力強く叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え、その葉を振り落とし、身を投げ散らせ、獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。ただしその根株は、鉄と青銅の鎖をかけて、地に野の若草の中に残せ、天の露に濡れさせて、地の青草を獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ぎゆかせよ。この宣言は見張りの者たちの決定によるもの。この要請は聖なる者たちの言葉によるもの。これは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最も低いものをその上に立てることを命ある者たちが知るためであると。という夢を見るわけですね。で、この夢をですね、ダニエルは解き明かしていきます。で、その解き明かしが20節からあるんですけれども、この大きな木はあなたですと、まず言います。で、この木は、大きな木はあなたなんだけれども、22節に、おおよその木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。しかし王は、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきてこういうのをご覧になりました。その木を切り倒して滅ぼせ。ただしその根株は、鉄と青銅の輪を鎖をかけて地に野の若草の中に残せ、彼を天の露に濡れさせて、七つの時がその上を過ぎゆくまで野の獣と青草を分け合うようにせよと。おおよその意味は次の通りです。これは我が主王に届いた意図高き方の決定です。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べて天の露に濡れることになります。こうしてあなたの上を七つの時が過ぎゆき、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなうものにお与えになることを知るようになります。木の根株は残せと命じられていますので、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立つでしょう。それへようよ、私の勧告を心よく受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、また貧しいものを憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。ということを言っています。つまり、ネブカドネザルという王様は、当時最大の国を作ったわけですね。で、本当に強い国を作りました。で、そこに王として君臨しているわけですから、やはり高慢になっていくわけですね。で、その高慢さっていうのを打ち砕くために、神様はネブカドネザルをですね、人間のところから獣のところに送られていくということです。で、29節から、12ヶ月経ってバビロンにある王の宮殿の屋上を歩きながら、王はこう言っていた。この大バビロンは王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が私の権力によって建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカドネザル王よ、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べるようになり、こうしてあなたの上を七つの時が過ぎ行き、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。彼はですね、それだけ偉大な、非常に王として、最高の国を君臨していたわけですけれども、そこから追い出されて、野の獣と同じようになっていく。人間の心が取り去られて、獣の心が与えられていくんですね。そして、七つの時、これはいろんな説があって、七年なのか、まあ、そういう一時なのか、まあ、いろんな説がありますけど、七つの時というのが過ぎた時に、彼は本当の神様を知るようになっていくということなんです。つまり、ここで言っているのは、本当の神様を知るようになるために、彼には大きな苦しみが与えられるということ ことを言っているわけですね。そして彼はその苦しみを通り過ぎることができて、本当の神様を知ることができるようになったので、彼は誠の神様を信じるものに変えられていったということを言っています。で、この箇所で私たちはどういうことを学ぶのか、どういうことが学べるだろうかということだと思います。ここにですね、神様が、これはネブカドネザル王に対してされたことですけれども、じゃあ神様が私たちに望んでいることは何かというと、この第一テサロニケ4章3節にあります、主の御心はあなた方が聖なるものとなることですという言葉があるわけです、ね、神様の御心っていうのは私たちが聖なるものとなることですとあります。じゃあ聖なるものってどういう人なのかっていうと、聖なるものっていうのは私たちが本当に心が神様に満たされていく、御霊の実に満たされていく、そういうものになっていくということなんですけれども、神様の関心というのは私たちが幸福感に浸るよりも、この幸福、私は幸せだということよりも、聖なるものとなることに関心があるということです。で、神様は私たちが聖なるものになるために、それを願っているのは私たちを愛しているからだということが言います。で、聖なるものとなるために神様はこのヘブル書にあるように、主はその愛するものを訓練し受け入れるすべての子に鞭を加えられるという言葉があるんです。で、聖書には私たちがそういう聖なるものとなるためには、すぐにじゃあ聖なるものとなれるかというと、そういうことはないということです。だからそういうものになるために私たちにですね、訓練し鞭を加えられるという時があるということを言っています。で、訓練という言葉は懲らしめ、ヘブル書の12章を見て、この訓練という言葉の下の欄外見ていきますと、訓練という言葉の意味は懲らしめという、で、第3版は懲らしめという言葉なんですよ。ですから主はその愛するものを懲らしめて受け入れるすべての子に鞭を加えられるという言葉が聖書にあるわけです。だから神様は私たちを聖なるものとするために懲らしめるという手段も用いる場合があるということです。だからこのネブカドネザルも、彼は王なのに人間の社会から追い出されて獣の心が与えられていくわけですね。そして牛のように草を食べていく、雨のこう彼に降って爪なんかわしの爪のようになっていく、もう人間ではなくなるわけですよ。でもそれは大きな懲らしめなんですけども、でもそれを通して彼はどうなったか、誠の神様を信じるものになった。そこに懲らしめの意味がやっぱりあるんだと思います。だからこのヘブル書のこのところにですね、この主はその愛するものをですから、憎しむものではなくて愛するものを懲らしめる。だから懲らしめる理由っていうのは愛するがゆえということが言えます、ね、だから例えば子供を持つ親の人というのも、子供が良くなってほしいから言うことを聞かない場合は懲らしめを与えるわけですね。懲らしめるっていうところには苦痛を伴うんですよ。懲らしめる側も懲らしめられる側も苦痛が伴うんですよ。でもそれは必要なことだということです。本当の親であればその必要を軽んじることはできないということですね。で、神様は私たちの父です。ですから私たちのことを思ってやはり懲らしみを与えられる、私たちをですね、聖なるものとするために 訓練、懲らしめ、そして鞭を加えられるのだと言ってるんですね。でもですね、このヘブル書には、懲らしめを受けるのは私たちが神の子なのだというその保証のためだということが書いてあります。で、神様は私たちがどういうふうな聖なるものになってほしいかということのために、そこに聖書を与えているわけです。聖書の御言葉を与えているわけです。ですから聖書の御言葉を読んで、私たちがこう心の固くなさを打ち砕かれて聖なるものとなるようにというですね、そういうために聖書が与えられているわけです。ところが聖書が与えられても、私たちはなかなかそれを聞こうとしない。そこに懲らしめというのが必要なんだということを言っています。パウロがコリント第2の12章で、トゲが与えられたと言ってます。彼は非常に素晴らしい経験をするんですね。そのために高慢にならないように一つのトゲを神様は与えたと言っています。でもそのトゲが与えられた理由は高慢にならないようにということです。高慢にならないようにということで、肉体に一つのトゲが与えられたと言っています。その懲らしめを通して彼は高慢にならないということを教えられていくわけですね。じゃあ次、黙示録にですね、次の言葉があります。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。はい、ここでも愛する者をという言葉が出てきます。懲らしめる時の理由は愛するからですね。じゃあ懲らしめの意味って何でしょうかっていうですね。懲らしめの意味、それは神の子として課せられる訓練であり、強制する意味がありますということです。強制というのは欠点を正していくということですね。で、正常な状態に戻していくということです。この前、脳科学者の言っている言葉を聞いたことがあるんですけれども、脳科学者の人がこういう面白いことを話してたんですね。私たちは人の悪口を言う。これ脳科学者の人が言ったんですけど、人の悪口を言うと悪口を言う人の脳に大きなダメージが与えられるというんです。悪口を言って言われた人に大きなダメージが与えられるんではなくて、悪口を言っている人にその脳に大きなダメージが与えられるっていうんです、ね、それが続くと、悪口は脳を攻撃し、それが続くと巨大なストレスとなり脳を衰えさせ、最終的には老化を促進するっていうんです。だから私たちはこう誰かのね悪口を言ってそれですっきりすると思ってますけど、実は反対で、悪口を言うと自分の脳が大きなダメージを受けるというんですね。悪口を言ってるときはすっきりしても、後からじわじわと罪悪感が来る。そしてこの時脳には、コルチゾールというストレスホルモンが大量に放出されるんだそうです。で、この状態が続くとストレスで脳はダメージを受けるということなんだそうです。このコルチゾールが放出されると脳の老化と海馬脳の中にあるそれが萎縮してしまうというんですね。で、なぜかなんです。で、私この話を聞いてて一番興味が湧いたのはここなんですけれども、人の脳には倫理を判断する領域があるって言うんです。まあ倫理ですね、まあ、この人は倫理という言葉を使ってましたけど、そういうことを判断する領域があるんだそうです。 そしてその倫理から外れる行動を取ると、そこの脳のその部分がそれをジャッジして活性化して、それは正しい、それは間違っていると判断していくということなんですね。すると倫理に逆らうことをしていると、自分は悪いことをしていますと嫌な気持ちが生じる、そういうふうに勝手にスイッチが入るっていうんです。これは脳科学者が言っている言葉ですよ。で、私そこにすごい興味を持ったのは、神様が私たちを作られた時に神の形に作られているわけです。で、その時には私たちは人の悪口は言ってはいけないという、そういう、まあ、倫理的な思いっていうのも与えられていると思うんです。だから脳にもそういう分野を作られたのかなと思いました。そうするとやっぱり神様は人が罪を犯してほしくないって思いから、その脳の領域においてもこの悪口を言うっていうことはちゃんと脳の中で判断して、これは悪いことなんだということを脳が判断しているということなんです。で、それに反するように悪口を言い続けていくと脳にストレスがどんどんどんどんかかっていって、その人自身が大きなダメージを受けるということなんです、ね、だから脳のその脳科学者が言っていたんですけれども、悪口を言うというのは実はめちゃくちゃ恐ろしいものですと言ってました。だから私たちが知らず知らずのうちに人の悪口をこう言っていくのは、実は自分の脳に対してめちゃくちゃ悪いことなんですよっていうふうにその人は言ってたんですね。じゃあどうすればいいか、どうすればいいか、悪口を言うんではなくて相談をしていく、誰かにこうそのことをですね、まあ相談っていうか愚痴る、まあ、この人は愚痴ると言ってましたけど、誰かにそのことをこう相談していけばいい、愚痴っていけばいい、そしてすっきりすればいいっていうんですよ。悪口とこれちょっと違います。悪口はもうあいつはダメだ、あいつはダメだとずっとこう悪く言うだけなんですね。でも相談するっていうのは、実は私こう思うんだけれども、どう思いますか、実は私はこういうふうに思ってるけど間違ってるでしょうかということをこう相談していくわけですね。で、相談する方も吐き出すことによってスッキリするし、聞く方も自分は役に立てたという、非常にすごい自分自身の聞く方にもそういういい影響が与えられるというふうに言ってました。で、クリスチャンはその中にもう一つあるのはやはり祈るっていうことがあると思うんです。で、そのことを聞いて、相手が言ってそのことを聞いて、お互いにそのことを祈る、そこにやはりその悪口を言って脳がダメージを受けるんではなくて、そういうふうになっていくと、まあ まあ、すっきりすると言ってましたけど、というか私たちにとってもやはりそれが兄弟姉妹同士のお互いの相談をし合う、そして祈り合うということなんの姿なんだと思います。ちょっと話はずれましたけどもね。だから神様はそういうふうに私たちにこれはダメなんだよっていうことを、その悪口の例でちょっと話しましたけども、神様はやはり御言葉を通してこれはダメなんだ、これは違うんだっていうことを言おうとしていると思うんです。ところが私たちはそれをやはりなかなか理解できないということで、私たちはどうしてそのことをどうするかというと、神様は私たちを正そうとする意味で懲らしめというものを与えられるということなんですね。だから懲らしめるっていうのは強制するという意味があります。欠点を正し正常に戻していくということです。だから神様は、神様の御心っていうのは私たちを正常な状態に戻したい、神様を信じる者として罪を犯していく状態ではなくて、それ信仰者としての正常な状態に戻したい、これがやはり強制する、懲らしめるという一つの意味だと思います。じゃあ具体的な懲らしめっていうのがどういうものがあるんでしょうか。具体的な懲らしめっていう中で、まず経済的な損失っていうのがあるかもしれませんということですよ。絶対こうなるとは言ってません。ただ こういうものも与えられる。一つの懲らしめとしての一つの例として。そしてまた健康っていうのがあると思います。ある意味このネブカドネザルは健康が害したんですよね。彼はそこで、自分が、普通の人間ではない。まさにこの野の獣と同じような状態になっていく。それは心の健康が損なわれていってるわけですね。だからいろんな健康が損なわれる。それは体でもそうであり、また精神的にも損なわれていくかもしれないということです。三浦綾子さんという、もう召されましたけども、クリスチャンの作家の方で、いくつもの本を書いてる人いますけども、あの人は、長年ずっと寝たっきりの病気になっていくわけですよね。で、そこに、前川忠という人が来て、彼女はクリスチャンになっていくわけですけれども、でもあの時やはり健康を損ねていく、そういう寝たきりになったということで、福音が届いていくわけですね。ですから、この懲らしめる、強制する、だから懲らしめるっていうのはただいじめるっていうことじゃなくて、本当にその人、神様は愛を持ってその人が聖なるもの、正しい道に行くようにということで、病気っていうのも与えられます。でもその病気を通して死を信じたり、信仰が成長する。ということがあるわけですね。そして次に、迫害っていうのがあります。この、ヘブル書をですね、ヘブル書の12章でちょっと見ましたけど、あの手紙を受け取った信者たちっていうのは、迫害の中にあったんです。迫害の中にあったんですね。で、ちょっとヘブル書の12章を見ていただきますと、このヘブル書の12章の中で、ヘブル書の12章のその5節、6節にですね、5節の括弧の中ですね、我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない、これは懲らしめということですね。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだからとあります。このヘブル書を受け取った信者たちというのは迫害の中にあったんですね。で、彼らは苦しんでいたんですよ。で、なぜ苦しんだかというと、それはキリストを信じたからです。世の中にはいろんな苦しみがあります。昨日ある先生から聞いたんですけれども、中国っていうのは今すごくクリスチャンに対する迫害っていうのが多いみたいです。中国っていうのは共産党員が9000万人、福音的なクリスチャンが8000万人、カトリックが1000万人とその先生は言ってました。で、今習近平ですよね、あの人が今何をしようとしているかというと、ネットの社会でクリスチャンが、ね、いろんなことをね、ネットで送ったりするのを全部シャットアウトしようとしているということです。だからその人たちを抑え込もうとしているということです。だからこの迫害っていうのは現代社会に、ごめんなさい、聖書の中にある問題じゃなくて現代にある問題ということが言えます。じゃあなぜ彼らは迫害を受けるのか、その理由はキリストを信じたからです。キリストを信じたから迫害を受けるわけですね。でもそこに必ずも疑問が出てきます。なぜこのような目に遭うのか。福音を信じれば全てが順調にいくと考えていたけど、現実には多くの悩みに囲まれているわけです。一方、キリストを信じてない人たちは何か幸福そうだ、何をしても成功するように見える。なぜだろう。詩編なんか見るとそういう言葉がよく出てきます。それに対する答えがこの12章なんです。迫害の中にある人たちに対して、ですから迫害っていうのは私たちの信仰というものを強めるため、そしてその迫害があってこそ 懲らしみがあってこそ、7節に訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。あなたはキリストの神の子だからこの迫害を受けるんだよ。で、これはあなたを愛している証拠なんですということをヘブル書で答えているわけですね。で、次に、懲らしめがの基本的な懲らしめ、神がご自身を隠されるという場合があります。神がご自身を隠されるというのは、神様が身を引かれる。私たちはいつも何があっても神が共におられるというのが一つの大きな私たちにとっての慰めであります。ところがそこで神が身を引かれるということがあるわけです。ホセア書の中にはですね、こういう言葉があります。私は自分のところに戻っていよう、彼らが罰を受け私の顔を慕い求めるまで彼らは苦しみながら私を探し求めるとあります。神がその民を悔い改させるために自らの身を引いて御臨在を隠して御顔を背けられるということです。だヨブはですね、彼は大きな苦しみにあった時、私が前へ進んでも神をおられる、後ろに行っても神を認めることができないと言ってるんですね。神が見えない、神様が感じられない、それも大きな懲らしめなんですね。自分自身が懲らしめられるのではなくて、祈っても全然答えがない、神様がおられないのではないか、これも一つの大きな懲らしめなんだということです。でもそれを通して民は悔い改めへと導かれていくということです。神様の懲らしめにはただ肉体的なそういういろんなものが打たれるだけではなくて、神様がわからないということも大きな懲らしめの一つなんですよということを言っているわけですね。なぜその懲らしめを与えられるのか。愛してらっしゃるからです。で、全ては信仰者の益のためだということです。信仰者のためだ、そのための懲らしめだということを言っています。だからここに懲らしめの理由ですね。懲らしめの理由は神が私たちを愛しておられるから、それは全て信仰者の益のために懲らしめがあるんだということを言っています。じゃあ次、ここに懲らしめられるべき私たちの欠点というのがあります。なぜ神様は私たちを懲らしめられるかというと、私たちに様々な欠点があるからです。私たちに様々な欠点があるから、その欠点を矯正しようとしているということです。だからその欠点というのは、私たちの欠点は一つ一つ矯正されないといけないということなんですね。じゃあどういう欠点があるかというと、まず霊的傲慢さというのがあります。傲慢っていうのはすごい恐ろしい罪です。ですからパウロはですね、第二コリントの十二章で素晴らしい体験をしていくんですね。彼は第三の天まで引き上げられたと言ってます。で、第三の天っていうのはまさに天国ですね。神の領域に彼は引き上げられていった。でもそのことは自分の傲慢にならないようにということで一つの棘が与えられたとあります。その棘が与えられなかったら、パウロはもしかしたら傲慢な人になってたかもしれないんです。でも神様は傲慢にならないように棘を与えているわけです。ということは棘を与えなかったらパウロ自身が傲慢になっていたということです。そのために一つの棘が与えられたということです。傲慢というのは、こういう霊的傲慢というのはなかなか矯正されない恐ろしい罪だということですね。で、次に自己過信というのがあります。人はですね、やっぱり神様に与えられたそういう賜物があると、それにすごく依存してしまうということですね。賜物に依存してしまう、自分自身に依存してしまう。 つまりそれはどういうふうになっていくかという心の隅で、神は必要でないっていう危険性があるということです。私にはこれだけの賜物がある、私はこれができるといった時に、神が必要なくなってくるんですよ。私はこれができるんだから、これだけできるんだから、もう神はいらないというふうになっていってしまう、そういう自己過信という私たちの欠点があるということです。まさに高慢とうぬぼれですね。それは常につきまとう危険です。サタンはまさに私たちのそこにつけ込んでくるわけです。あなたはできる、もう神はいらない、あなただけでできるという、だからその欠点を矯正するために私たちには懲らしめが必要だということですね。そして、この世的な、すいません、ちょっと書いてなかったんですけれども、この世的な見栄や虚栄心に心が惹かれる傾向があるということです。人はね、考えてこの世に逆戻りしようなんて全然思いません、クリスチャンの人は。ただ気がつかないうちにこの世に戻ろうとしている心があるということです。この世の誘惑っていうのは常に身近にあります。人はそれと知らずにこの世の誘惑に行ってしまう。だから懲らしみが必要なんだということですね。それで次に、現状に安住するという過ち、このままでいいんだということですね。このままで私はいいんだということです。私は別にちゃんと信仰を守っている、私はちゃんと何でもやっている、別に落ち度がない、もう今のままでいいんだ。ところがですね、ペテロの手紙を見ますと、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいっていう言葉があるんですよ。成長しなさい、これは神様の命令なんです。成長しなさい。ところが私たちの心には、いやもう成長しなくていい、もうこれで十分、もう私はこれでいいんだという気持ちがあるということです。このこれのままでいいんだという危険性は、神様を忘れて神様との交わりを求めようともしなくなっていくということです。だから成長しなさいってこと、ことは絶えず神様を求めていきなさいということです。表面的な生活じゃなくて、それだけでいいというなら、それは大きな過ちですよということです。だから私たちは自分の姿、日常生活に心を奪われて神を忘れてしまう危険があるのですということですね。そのような時に神様は懲らしめを与えられるわけです。その懲らしめによって私たちをまた神様のもとに戻すということですね。そして最後に、懲らしめることによって得る資質というのが出てきます。懲らしめられることによって私たちには資質が与えられる。どんな資質かというと、ここにあります。まず謙遜ですね。ネブカドネザルがそうなんですよ。彼は打たれたことによって謙遜になっていくんです。ものすごい大きな国を支配している国の王なんですね。その人が打たれるっていうことは相当なことです。私ではなくて神を求めていくっていうのは大変なことです。人間の高慢さが本当に打たれていかなければ、それはできないことです。そこに懲らしめられた時に得るものは、まず謙遜ですね。高慢さが打ち砕かれていきます。成功に次ぐ成功の人が謙遜を身につけることは非常に難しいです。何でも成功成功成功している人が謙遜になりなさいと言われたら無理ですね。だから神様はそこに失敗という懲らしみを送られるわけです。そして彼をやはり謙遜にしようとしてきます。そして2は、神様に対してもそうですけど、特に隣人に対して取る態度ですね。人との関係において、この隣人を愛し、その人々に同情する心を持つ、それこそ柔和さを持つということです。今までは自分のことしか考えてなかったわけです。高慢な時は 自分のことしか考えてなかったのを人のことを考えてあげることができるようになる、その柔和さですね。で最後に神の国を慕う心、慕うものとなるということですね。これが本当に大切なんだと思います。死を信じる者は天を慕うべき、慕う心を持つべきです。死を信じる者は彼の最大の関心は神の国に向けられるべきです。地上のものに向けられるべきものではないんですね。でもそれは本当に困難なことです。私たちが常にこう天の国を求め、神を求めるようになるためには懲らしめられる必要があるということです。なぜならば私たちはあまりにもこの世にしがみつきすぎているからです。この世のことにしがみつきすぎている。この世、神の国ではなくこの世のことに心が奪われていってしまっている。だから懲らしめられる必要があります。でもその懲らしめはいかに神の国を思う、その慕う心が大切かを教えてくれます。懲らしめられることによって人が執着している世のものが壊れてきます。この世のものっていうのは壊れやすく瞬時に奪い去られてしまっていくということが教えられてきます。それによって人は、私たちはこの世においては寄留者に過ぎない、私たちは今天の国に帰る途中であってこの世においては寄留者に過ぎないということが教えられてきます。ですからこの結論として、神は私たちを愛しておられるので、私たちが神の子であるからこそ、そしてこの今言った素晴らしい資質を形作るために懲らしめを与えられるということです。こういう資質を持っているものこそ聖なるものです。聖なるものとする、それが神様の御心、私たちが聖なるものとなる、それが神様の御心です。ですからそれになかなかできないときに、神様は私たちに懲らしめを与えられる。その懲らしめは最も私たちにとって必要なものなのだということをぜひ覚えていきたいと思います。ネブカドネザルがなぜ彼が神を信じる者になれたか、懲らしめられたからです。だから懲らしめは本当に痛いし、辛いし悲しいことです。でもそれがあってこそ、ネブカドネザルは天の父、意図高き方を褒めたたえるものと変えられていったわけですね。だからそこに神様の素晴らしい御心、意図があったということが言います。ネブカドネザルにそうするならば、私たちにもそうされるはずなんです。神様は私たちが聖なるものとなる、そのことを望んでおられる。そのために私たちが、まだ私たちの中にはいろんなたくさんの欠点があるんですね。たくさんの欠点があって、私たちは聖なるものとなることをその欠点は妨げているわけです。でもそれをじゃあどうすれば取り除けるのか、その欠点からどうすれば神だけを慕うものになっていくのか、そのために与えられるのが懲らしめだということです。懲らしめは大変な、辛いものですけれども、でも神様は私たちを愛しているから、本当の自分の子供だからと思ってそれを与えるということを私たちは覚えていきたいと思います。そうするならば、ネブカドネザル王のように神を褒めたたえるものへと変えられていく、そこに大きな祝福があるということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。